書をこれからお読みいたします。ちょっと多いですから、そのおつもりでご一緒に読んでいただきたいと思います。第二歴代史29章の一節からまずお読みします。旧約聖書の711ページ、旧約の711ページの29章一節から。ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼はその治世の第一年の第一の月に主の宮の戸を開き、これらを修理した。さらに彼は祭司とレビ人を連れてきて東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち、聞きなさい。今あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。というのも、私たちの父が不信の罪を犯し、私たちの神主の前に悪を行い、この方を捨て去ってその顔を主の御住まいから背け、背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖女でイスラエルの神に甲をたかず、全焼の生贄を捧げることをしなかったのです。そこで主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見る通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、あざけりとされました。見なさい、私たちの父たちは剣に倒れ、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜になっています。今私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちよ、今は手をこまねいていてはなりません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕える者、甲を託く者とされるからです。そこでレビ人は立ち上がった。ケハテ族からはアマサイの子マハテとアザルヤの子ヨエル、メラリ族からはアブディの子キシュとイハレルエルの子アザルヤ、ゲルション族からはジマの子ヨアフとヨアフの子エデン、エリッツァフェン族からはシムリとエイサル、アサフ族からはゼカリアとマタヌヤ、ヘマン族からはエヒエルとシムリ、エドトン族からはシマヤとウジエルであった。こうして彼らは自分の兄弟たちを集め、身を性別して主の言葉による王の命令の通りに主の宮を清めに来た。祭司たちが宮の中に入ってこれを清め、主の本堂にあった汚れたものを皆主の宮の庭に出すと、レビ人が受け取って外に持ち出し、キデロン川へ持って行った。彼らは第一の月の一日に性別し始めた。その月の8日に主の玄関に入り、8日間にわたって主の宮を性別した。第一の月の16日に終わった。その次、22節から。彼らが牛をほふり、祭司たちがその血を受け取って祭壇に注ぎかけた。ついでお羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。ついで子羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。それから彼らは王及び集団の前に罪のための生贄とする親木を引いてきて、それらの上に自分たちの手を置いた。それから祭司たちはこれらをほふり、その血を祭壇に捧げて罪のための生贄とし、全イスラエルのために贖いをした。全焼の生贄と罪のための生贄を王が全イスラエルのために命じたからである。28節。全集団は節を拝み、歌うたいは歌い、ラッパ師はラッパを吹き鳴らした。これらは皆全焼の生贄が終わるまで続いた。31節。そのようなことの後でヒゼキヤは言った。今あなた方は主に身を捧げました。近寄ってきて感謝の生贄を主の宮に携えてきなさい。そこで集団は感謝の生贄を携えてきた。心から進んで捧げる者が皆全焼の生贄を携えてきた。36節。ヒ ヒゼキヤとすべての民は、神が民のために整えてくださったことを喜んだ。このことが即座に行われたからである。以上です。
まあ、今の読まれました箇所は、旧約時代で、まあ、主によって、まあ、起こされたリバイブについての箇所です。主の民、すなわち救われた人々もいつも新しく生かされる必要があると聖書は言っています。本当はまあ当たり前でないはずなんですけども、悪魔の攻撃の結果として今までイエス様だけを見上げた人々はやっぱりまた自分を見たり、環境を見たり、ぺちゃんこになる人々は非常に多いからです。まあ、今回、まあ、喜びへの集いに出かけるとき、まあ、今年はまあ一度やって、まあ、来年はまた休んで、まあ、再来またやるかもしれない、まあ、様子を見てみましょう。と思っちゃったんです。まあアメリカでやっても、まあ他の国々でやっても、大体まあその場所に住んでる人々のためも考えてきた。ドイツだって日本人あんまりいないし、まあいるんですけども、みんな北ドイツなんです。南ドイツあんまりいないんです。日本人のためにやろうと思えば、まあディスルドルフでやるべきですけども、それもちょっと難しいし、環境的にもあんまり良くないし、ですが、まあ非常に大きな疑問符をつけたんですけども、まあ自分勝手に決めちゃったんです。来年また行きましょう、4つのグループまあスイスで4回できるかどうかまだ決まってないんですけども、向こうあの1週間だけ詰まってるんですけど、ですが校長先生いなかったから、もしかするとダメになるかもしれない。そうすれば、まあ、スイスで3回をやって1回ドイツでやります。まあ、向けてスイスの、まあ、兄弟姉妹たちはぜひ来て、来てください。毎年1回だけじゃなくて何回もでもまあどうして、まあちょっと魅力的になったかと言いますと、やっぱり無駄ではなかったと思っちゃったからです。まあ合わせて行かれたのは785人だったんです。未信者も割合に多かったし、そしてまあ82人一度祈ってイエス様に従いたいと望むようになったんです。だからまあよかったと思ったんです。もちろんそれは人間の努力の結果じゃなくて、まあ主は憐れんでくださったからです。まあ、全ては結局、まあ、祈り、心からの叫びの結果なのではないかと思います。今まで、まあ、いわゆるリバイブ、新たに生かされることの大切さについて多くの箇所を読みました。まあ、2、3箇所ちょっとまた引用したいと思います。シオンで角笛を吹き鳴らせ、断食の布告をし、清めの集会の触れを出せ、民を集め集会を召集せよ、老人たちを集め幼子血の身子も寄せ集めよ、花婿を寝室から花嫁を千葉の部屋から呼び出せ、主に仕える祭司たちは神殿の玄関の間で祭壇との間で泣いて言え、主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたのゆすりの血を諸国の民のそしりしたり、物笑いの種としたりしないでください。国々の民の間に、カガガの神はどこにいるのかと言わせておいでよいのでしょうか。まあ、信ずる者は、重荷から解放され、 主にあって大いに喜ぶことができなければ、周りの人々は聞く耳がないんです。何を言ってもダメ。当時の主に仕える祭司たちは、結局、泣きなさい。と言われたのです。新約聖書の中でも似てる箇所があります。あなた方、信ずる者は、欲しがっても、乳母のものにならないと、人殺しをするのです。羨んでも、手に入れることができないと、争ったり、戦ったりするのです。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。願っても、受けられないのは、乳母の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです。抵抗のない人たち、世を愛することは神に敵することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったらその人は自分の神の敵としているのです。非常に厳しい言葉です。結局、当地の信ずる者は新しく生かされる必要があったから当地の人たちはこういうふうに見た目に導かれて書かなければならなかったのです。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。それは当地の主の呼びかけであったのです。眠ってしまった信ずる者は、信仰の復興、信仰の復活を必要としていたのです。主との生き生きとした交わりによって、新しくされ、新しく生かされることを、どうしても必要です。けども、そのためにやっぱり主は、一人一人を呼びかけておられます。主は働くと、大体、背後に目立たない一人二人は、悔い改めて、祈ります。そういう祈りのものを主は、望んでおられます。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために、私の前で石垣を築き、破り口を修理するものを彼らの間に探し求めたが、見つからなかった。一人もいなかった。みんな自分自分のことで精一杯で、何にもすることができなかったのです。ソドムとゴモラが滅ぼされる前に、アブラハムはこの態度を取りました。創世記の18章22節に、アブラハムはまだ主の前に立っていた。とあります。この18章、今日読む暇がないんですけども、アブラハムは主からソドムとゴモラの町が滅ぼされるという知らせを受けたんです。もうちょっと終わり。今まだ恵みですけど、もう少しこの町は滅ぼされるようになると。その時、仕方がないじゃないか。正しい罰であろうと彼は思わなかったんです。無関心ではなかったのです。彼は主の前に取りなし祈り続けました。ドイツとスイスで祈られた82人の背後に、やっぱり家族の人々、親戚、友人たちが必死になって、主に叫んだのです。アブラハムも祈り続けました。けど、この創世記続いて読むとわかります。ソドムとゴモラの町はダメになっちゃった。滅んでしまいました。一体どうして